マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。太蔵さんね、はいはい、4週間ぶりなんですよ。
どうもすいません、なんか先日は夏休みをいただきましてありがとうございます。
で、4週間前の8月16日、暑かったですね。この頃はね、
暑かったですね、
その時の日経平均、今確認してみましたらね、はいはい、太蔵さん、はい、16,596円ってやつでした、で、今の日経平均はなんぼだというと、浜田さん、なんぼでしょうか。
16,722円台ですから、あまり変わってないかなというような状況でしょうか。
そうですね、
100円ちょっと、
内容も1ヶ月前の放送と大して変わらないと思いますね今日はね。
それで、まあね、ここで大体秋の入り口になったわけじゃないですか。で、世間ではいろいろ、まあ世の中、とりあえず1ヶ月経ったわけですよ、で、これからの株式市場、それで最近の株式市場を見ていて、太蔵さんがどんなふうにお感じかっていうような形で、まずはね、お考えの方をお願いできればと思うんですけど。
いやー、お考えも何もですね、もう国策投資家としてはこれほど特に策を練りようのない状況もないなっていう感じなんですけどね、まあそうですね、買うに買えず売るに売れず、まあ内閣支持率は非常にね安定していると、これはプラスなんですけども、安定している株価の底根は固い、それだけじゃなかなか買い材料にはならないよねと、一方でやっぱり上値を抑え込むような結構やっぱり不安材料もやっぱり僕の頭の中にはありまして、やっぱりまあ皆さんこう感じてやっぱ大統領選挙、アメリカの大統領選挙、やっぱりこれどうなるかねと、でなんか
また直近のところでクリントンさんの健康問題が出てきたりとか、
だからちょうど1ヶ月前、夏休み前までは、の直前ぐらいまでは世論調査見てるとやっぱりヒラリーさんが、まあ、安定した戦いしてきて、ああこのままいくとヒラリーさんだねと、トランプリスクは随分後退したねと言っていたら、ちょっと夏休み明けからなんかトランプさん盛り返してきたよと、で世論調査、ある世論調査によるとトランプさんが逆転したみたいな、そういった数字でトランプさんの勢いが増してきた時に、昨日ですか、昨日おととい
9月11日
のね、
まあ、アメリカにおいてはこれは非常に大切な日ですよね。
いやー、もうアメリカ国民にとってもアメリカの、ね、政治家、議会関係者、そして何よりもアメリカの大統領選候補者にとっては、この日はもう本当にもう選挙戦なんか関係なく一時休戦で、やっぱり本当に大事な一日で、ですよね。でその中で、まあ私もねたった4年間しかあれですけど、政治 の世界にいた人間からすると、あの式典で途中退席するっていうのは本当によほどのことじゃないかっていうふうに思っちゃう。
よほど具合が悪かったっていうことなんですね。
よほど具合が悪かったんじゃないかなと。でこう報道では肺炎だなんて言ってるんですけどね、それを額面通り受け取る人ってあんまりいないんじゃないかなっていうぐらい、
これで、トランプさんの方で、最近あのトランプさんってあまりこの派手なこと言わなくなってるっていう話ですけれども、それを見ながら、クリントン大統領がこの途中退席したことを受けて、ほらやっぱり、あいつは年を取りすぎてるとか、自分の方が年上なのに、そんなこと話をしたりとかでもしないっていうようなところに変化みたいなもん感じませんか？そのトランプさんの変化だとか、そういうのは。
まあ、ただ、さすがに、体調不良まで言わないでしょっていう、はありますよね。だからそれはわざわざ候補者が批判しなくても、有権者がもう言わなくても分かってるようなところなんで、そこが論点になるかどうかは争点にトランプさん側からする気はないと思うんですけど、
あ、なるほど。
ただやっぱりそうは言ってもトランプさんの本質は全く変わってないわけですよね、で何が怖いかって、これからどうなるかさっぱりわからないと、不透明感がだと、でこうした時に投資しようというふうになるかって言ったら、またそれは微妙なところだと、でもう一つね、今度の20日に9月の早期利上げ観測、これが先週上がりましたと、でこれ今とっても大事なところだと思うんですよね、 株安が先か円高が先かっていうね、よく そういう議論ありますけどね、
はい、
利上げ観測が出てニューヨークが400ドル近く下げて、でそれを受けて利上げ観測が出ると、一般的には円安、
はい、
ドル高に触れるんじゃないかと、こう思うわけですけども、ところが月曜日それほど円安にはならなかったと。
あ、むしろ株がこう下がっちゃったのを気にして、株が下がっちゃった時
で、株が下がって今もう101円台になっちゃってますよ ね
円が株が下がっちゃうと円が買われるっていうケースって目立ちますもんね。
そうするとやっぱり株価次第かという、だから今ちょうどその潮目の変化のちょうどその瀬戸際かなと。でこの20日21日あたりのそのアメリカの会議、それから日銀の会議、この結果次第では大きくこの10月11月の相場の展開がどうなるかなっていう、だこのあたりはもう競馬の予想になっちゃいますからね。
太蔵さんどのようにご覧になってますか今回の。いや
だからこれとっても大事なことなんですけど、よくわからない、よくわからないときにはこうちょっと引いてみる、あんまりこうそこで常にね投資してなきゃいけない、常に買い続けてなきゃいけないっていうことではないわけですよ。ここが個人投資家の一番の有利なところなんです。機関投資家っていうのは時間がないです、情報はあっても。だから常に利益を出してないとクビになっちゃう。ところが個人投資家っていうのはよくわからないときはちょっと一歩引いて休むを相場ってよく言いますけどね、もう私のこと一番好きな格言です、休むも相場。だんだん休んでてだんだん戻りづらくなってきてね復帰する
さあすごくよくわかりますよ太蔵さん。ほら機関投資家だと株の比率は必ず何パーセント以上にしなきゃいけないということになると、本当は買いたくもないのにね、景気抵抗力の強い食品株を買うって、そんなことやるんだったら買わなきゃいいのに、そんなことやらなきゃいけないんだけれども、個人投資家の場合は別に株の比率は何パーセント以上にする必要性とかこれないわけですね。
分からなかったら無理する必要はないですもんね。
それでね、で国策投資家として、はい、ぜひね、もう一つの指数をね、ぜひ皆さんに持ってもらいたいんですけど、株が上がる時っていうのは、理屈じゃないんです。理屈抜きのワクワク感、期待感、これが国民の間、投資家の間に充満する時が株価が上がります。で今じゃあ果たしてこのアベノミクスにしろ世界経済にしろ、なんかワクワクする気持ちになるかと言ったら、イギリスの離脱もそうだし、大統領選挙の行方もそうだし、北朝鮮のミサイル問題もそうだし、なんて言ったって官邸で開かれる未来投資会議、あれにワクワクしますかと。そこにねワクワク度数っていうのがね、例えば野田政権からまた再び自民党に政権交代した、2011年の11月に野田さんが当時安倍総裁、野党の総裁の安倍総裁に解散しますよと言った時、それまでのワクワク度数ってもうゼロでした僕は。そっからこれは何か変わると言ってワクワク度数がぐーっと上がって50、60、70でアベノミクス大胆な金融緩和なって、もう家中の小金集めて投資しましたよ。この時のワクワク感が100だとすると、今もちょっともう20ぐらいに下がっちゃってるんですよね。
相当下がってらっしゃるっていうことですね。
相当下がって、僕のワクワク感が、だからここがね、なんか加えてね、もう見渡す限りなんか不安な曇り空なんですよ。これいつ大雨降ってくるか分かんないと。で中国経済もアメリカの高官が言ってますけどね、マクロ的に欠陥があると、なんか大ショックがね襲ってくるんじゃないかっていう、この嫌な予感を払拭するための一つのポイントとして、僕が見極めたいポイントとして、アメリカが利上げします、株価が今回みたく下がりません。この利上げに耐えられるようなアメリカ経済になります。そうするとおのずと円が安くなって円安になります、ドル高になります。そうした時にいわゆる世界経済が本当に正常化したっていう時に利上げ株高になったら、本当にまた日経平均株価は1万8500円2万円、次のステージに行きますよ。
日本株はよりその時強くなる、
より、そこが次のステージ。ただ今まだ1万5000とか6000とかそのステージにとどまってるっていうのは、そこの見極めがなかなか投資家の間でもできないんじゃないかなっていうの
はね。太蔵さんでも、なんか今の話聞いてると、太蔵さん普通の投資家、 普通の市場関係者になんか変わってきたんじゃないですか。
だから国策投資家だって鋭い。
またやっぱ鋭いな。
だって国策
の、ね、1年以上やってるとだんだんね。
だって鋭
い。だってさ、いつそれを言われるかっていう
の。だって 1年ぐらい前はいや国策投資家っていうのはね、他の人を見てるもんなんてそんなに興味がないんですよ。ね、内閣支持率これだけを見てればいいんですよ国策投資家は。ってなんか1年ぐらい前よく聞いてたような気がするんですけど、
ただ国策投資家で内閣支持率ってとても重要ですと。でワクワク感期待感って内閣支持率にも直結するんですよ。でこれはアベノミクスすごくいいねと言ったら、今 40% が、ね、せいぜい高くて 50% 超えてないですよ。それが60-70っていう数字になるっていうこと、っていうことはですよ、内閣支持率がこうやって上がるってことは国民の期待感ワクワク感も上がる、
はい、
これはだから国策投資家としてね、今内閣支持率のお話いただきましたけども、うん、よしこの未来投資会議で内閣支持率が 70% まで 20% 上昇するというようなネタを出してくれたら、これは買いなんですよ、ストロングバイなんですよ。だから内閣支持率は今停滞、あの高止まりですね。ちょうど 40% だから1万6000とか7000台で高止まりですね。下がりもしない、上がりもしない、これちゃんとリンクしてると間違いないんですよ、はい、というのが僕の持論です。
そのワクワク度数20度の、うん、太蔵さんにご質問が来ております。
ありがとうございます、
はい、ラジオネーム新ニゴニゴゴーさん、そのアベノミクスなんですけれども、はい、もう死後で賞味期限切れではないかと思うんですが、杉村さんは今の現状どう思ってらっしゃいますかというアベノミクスへの評価を、聞かれてらっしゃいますけれども、
いやだから3年前はやっぱりアベノミクスなんか誰も分かってません、ね、アベノミクスって何と。なんか3本の矢そこまで分かる、もうちょっと分かる人は金融緩和、財政出動、成長戦略だと、はい、まあそこまで分かってきて、でその中身でもうなんかもうワクワク、それで上がってきましたよ、うん、もう中身がもう分かってきて、じゃあいよいよこれを実践にっていう時に一生懸命官邸も会議してくださってるんですけど、はい、それをじゃあ実行に移す企業や、ね、我々、民間人がその通りじゃあ今行動できる力があるかどうか、その通り動けるかどうかってなかなかそこがリンクできてないんじゃないかなっていうところがあって、死語ではないですけどワクワクするほどの言葉ではないのは事実ですよね、
やっぱり変化が欲しいわけですね、そのワクワクしてくるような、で、あれはヒントになりませんかね、あのロシアと結構近づいて、それでこう、まあ、仮の話って意味ないんですけど、あんまり、ね、北方領土が返還されるロードマップが見えてくるですとか、そういうような状況になってくると、これワクワクしませんかね。あんまり意味ないですか、こんな家庭の話しても。
いやー、鴨さん、冴えてますね、今日は。いやー、その通りですよ。だから、12月15日に山口県でね、プーチン大統領が来ると、これ、本当に北方領土返還されたら、これはもうストロングバイですよ、うん、ただこれこそわからない、これこそ蓋を開けてみないと。だからそういったなんかこう、ただ外交っていうのはなかなかそういった意味でこうギャンブルに近くなっちゃいますから、そこは、
アメリカの新大統領がちょうど就任式迎える前ですもんね、12月15日
って。そうですね、だからそういう意味ではいろいろあの国際情勢も変わる、そのタイミングの中でどう次のステージ1万8000、9000、2万円と、
うん、でもよく分かりましたよ、そのワクワク、内閣支持率が高いだけじゃダメだ、そのここから株が上がるためにはそのワクワクをもたらしてくれるものっていうのが、まあ、出てくれば、日本株もう一回エンジンがもう噴射するというようなね、そんなこともあり得るっていう、
だからずっと安倍政権って、うん、あの最初のアベノミクス以外は、はい、実は外交で結構ポイント稼いでるんですよね、うん、あの特に今年なんかは、はい、あの広島の大統領訪問だとかサミットだとか、うん、で今回、プーチン大統領北方領土問題、これが本当に見せつけたら、一気に内閣支持率は60-70、その時にはもうぐーっと、だからもしこれは北方領土解決するなと、うん、今そういうふうに強く感じられる方はこれは今頃仕込むと、もしそうなった時には楽しみじゃないかと思いますけどね。
やっぱりお父さんね、安倍総理大臣のお父さん結構有名な外務大臣でしたからね、それと
安倍晋三、
はい、そういうのを見て育つと結構センスはあるわけですかね、あの太蔵さんから見て総理大臣のその外交についての感覚でいうと、
いやセンスも何も5年5ヶ月小泉政権続いて、うん、その時に訪問した国をたった3年ずつもうはるかに上回ってるわけですよね。いや相当やっぱり精力的に外交をやられて、でこれやっぱり外務省の人に言うとやっぱ歴代やっぱり本当にトップクラスじゃないかと、この実績はと、だからこれは期待できますよね。
その外交でポイント稼いできている安倍政権ということなんですが、もう一つリスナーの方からご質問で、ラジオネームヒロさんですね、その会議がこのところ多いということなんですけれども、金融緩和と財政出動に限界を感じる中、規制改革や構造改革が重要だと思います。ところで昨日の規制改革推進会議で今朝の日経一面では扱い面積が小さくって、また解説のごめんでも寂しくなるような内容だと思いました。お聞きしたいのは、なぜ規制改革会議は盛り上がらなくてまた実績に乏しくなるのでしょうか。ちなみに、この方、西武旭川店が今月末で営業終了ということで、うん、旭川ご出身の太蔵さんなので、あの買い物に行かれたかと思いますが、行きつけが閉店するのは残念ですねと。もしかしたら北海道の方かもしれません。
あ、そうですね、
はい、
日本で一番北にある最北の百貨店だって言われてるんですけどね、子供の頃よく行きましたけどね、西武なくなっちゃうんですよね。
ちょっと寂しい思いがありますよね。
母親なんか言ったら本当ショック受けてましてね、だったらもっと買い物行けよとそう思うんだったらというところなんですけど ね、まあ、ちょっと残念な、それはニュースなんですよ、地元とするとね。
そうですよね、縮小に向かってるということで。
前半何でしたっけ。
あの規制改革会議
新聞 の、 あの扱いがちっちゃいんじゃないかと
おっしゃってますけども、ヒロさんは。
これは新聞社に文句言ってもらったらいいと思うんですけどね。
実際どうだったんですか。
いやいや、会議やたら盛り上がってるらしいんですけど、例えば働き方改革だって言われてもですよ、なん か変わってます。なんかそれほどこうまだ実感身近にね、あーなんかすげえ変わったなと。少なくても官邸の会議の雰囲気がこのスタジオには全くないですよね、
はい、
何も変わらないですよね、なんか ね、
でね、
だからそういったあんまりこう官邸の会議となんか実社会のこのリンクがなかなか今できてないのが、いろんな意味でも、まあ、そういう過渡期なのかなっていう。
温度差が
すごくあるような気がしますね。
メディアっていうのはほら、まとまった最後に決まったことを整理して資料として出てくると、この扱いやすいっていうような部分あるじゃないですか。でもメディアとかほら議員の時相手にしてて、なんかそんなこと思いませんでした。
ただやっぱりアベノミクスが始まった時の、あの例えば経済で諮問会議の話だとかはすごいデカデカと書いてましたけどね、やっぱこれは変わるなと、何かやってくるなと。ただずっとこう何度も言いますけど、 GDP600 兆だなんだと、まだ物価目標 2% も達成してないのに5年後 GDP600 兆にしますって言われてもですよ、3年前の約束まず果たしてくださいよと。だから本当にね、もう物価目標が達成できました、デフレから脱却しました、その宣言をもう来月発表できますという状況にならないと、今のこの停滞感というのはなかなかね払拭できないんじゃないかっていうのがね僕の考え方で、まず最初言ったことをやってほしいというのがね、僕のね投資家としての考えですね。
ぜひね有言実行してもらいたい、
ね、この会議からもね、はい、ワクワクのものが出てくると、はい、まあ、株価にとってもね、インパクトが出てくるということもあり得るんですね。
次回太蔵さんのご出演9月27日火曜日ということで、金融政策決定会合の結果が出た、ワクワク度数がどのぐらいまで上がってるのかっていう、
そうですね、ちょっと面白くなると思いますけどね、その頃には
この日ですね、
はい、
いやぜひ楽しみに2週間後待ってます、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。